で次の圧迫骨折っていうのが、要は今度は例えばこれ骨背骨やとしたら、こう押したことによってポキッと折れちゃった、要は圧力がかかって折れちゃったですね。でその次が捻転骨折っていうのは、要は、ねじったような、ねじるような力が働いて、例えば足を踏ん張って変にこうグッとこう骨にな、こういう力が加わったっていうのが捻転骨折なので、この場合は、螺旋骨折が起きる可能性がありますね。ここって言ってるんで、だからこういう風に折れたりもします。まあこんなに極端には綺麗には折れないですけどね。はい、次が屈曲骨折っていうのは、要は骨に対して折り曲がるような力が、これ折り曲がるような力で難しいですけど要はこうなんていうん、まあ事故とかで例えばギュッと折れ曲げさせるような、例えば座る時とかでもなんかがあっちゃってグッとこう当たって折れ曲がるような力がかかったっていうと屈曲骨折ですね。はい、で、剥離骨折っていうのは骨には力が入ってるわけじゃなくて、骨に圧力がかかったとかじゃなくて、要は筋とか筋、筋肉とか筋とかの引っ張る力で、なんていうんですか、そのところの骨が引き離されちゃった状態、難しいですね要は例えばここに膝の関節あるじゃないですか、でここが、無理して力がかかったんで、ここの骨が外れちゃう、
筋肉に引っ張られて、
筋肉とか関節とか、
うん、
っていうのが剥離骨折っていう骨折です。いろいろあるでしょ。だからね、骨折も関節が折れる、関節の部分の骨が折れるとかっていうのもあるんですよね。関節が骨折すると
か、剥離からなんかめくれるのかと思
って違うんやね。要は剥がれる、
剥がれる、
剥がれる、剥がれる感じです。そうですね、剥がれるですね要は指とかでもここ、関節があるでしょ、途中に、要はここが力入りすぎちゃって外れる、完全には外れないですけど、完全に外れたらまあ手術してくださいとかっていう状況ですね。まあしなくても戻りますけどね、はい、そういうのがあります。まあ骨折ると症状は大体鈍痛、痛みですね。で、あとはこう腫れる、
腫れますね、
腫れるとかってありますよね。で、あとはまあ機能障害、その折れたことによって動けないとかっていうのが主なものですね。で、大体、病院に骨が折れたかなと思って病院に行くと、大体何されるかっていうと、大体固定もう固定以外ないですね、固定ですね。よっぽどなんか、さっき言ったそこに骨が露出してるとかっていう以外はもう固定ですね。ギブスとか、あとはまあ、手術して中がもう複雑に折れちゃってたらプレート入れるとか、筋とかね、ピンとか。今はね、今すごいんですよ、骨と骨が折れるじゃないですか、ね、折れたとしますよね。でこれがもうくっつきにくい形になっちゃった。で、まあ、プレートで、昔はプレート、今でもまあプレート使いますけど、金属のプレートとかでこうやってくっつけてたんですよね。でここに、こうプレートを置いてくっつくようにしてたりとか、 してたんですけど、今ね、プレートなんですけど、骨とね、だんだん骨になってくプレートとかっていうのが金属じゃなくて、
取り出さんで
ネジみたいに使ったりするんですけどね、ワイヤー使ったりするんですけど、それもまあ保険診療適用なんのかわかんないですけど、こう骨に同化していくっていうやつが出てます。僕ね、昔ね、あのここ、肩、あの骨折じゃないですけど脱臼の癖が、ボール投げてたんで脱臼の癖があって、ここにね、プレートをネジやったかプレートやったか忘れましたけど止めてた、うん、今はもう抜いてもらいましたけどね、うん、でその取る時かなんかかな、聞いたら、今こんなって取らんでもよかったんや、はよ言うって思ったんですけどね手術してくれた先生と、その外してくれた先生が別の先生やったんで、終わった後にこんなあったのになぁとかって言ってね、聞きましたけどね、はい、今そんなのも出てます。で、まあ、それが中から固定する方法で、まあ、外はね、ギブスですね。大体どんな場所でもギブス、まあ、足の指とか折るともうギブスとかせずに、なんか、普通に固定しておいて、固定金具みたいなやつやったりしますけどね。で、まあ、あとは、そう、骨が折れた写真、骨が折れた写真見せんでもいいっちゅうねんなこれ複雑骨折です。分からんよね、これプレート入ってるやんこれはプレートです。はい、で、本題なわけではないですけど、で、骨折したらどうするか。
結構これ時間取りましたね。喋りすぎやわ。
まず骨折をしたらどうするかというと、何がいいかというと、骨折した後の手当、した後の手当、まず一番はもう美容級、これをオンとレイを繰り返しながら、音霊を繰り返して音響します。霊は
水
タオル、
うん、氷水とかのタオル、
要は音球を、まあ、ここ骨折したとしましょう、当てます。で、まあ、本当はちょっと広めに、あの腫れとかもあるかもしれないんで、外傷があったらまあ痛いですけど、ちょっと離れても大丈夫です。外傷があって痛すぎるときはで、温めたら冷やす、冷たいタオルで、でまた温める、冷やす、もうね、何回でも繰り返してください。骨折の場合は特に
ある程度の範囲をやってから冷やしたい、
た方が効率的かな、
ね、
うん、
一箇所
やってって言ってたら多分大変なんで、あのちっこいとこやったらいいよ。例えば手のね、なんかこの辺のちっちゃいところとかやったらもう一箇所で多分こと足りるやろうからいいけど、ちょっとこう例えば場所によっては腫れてる具合が広かったりとかっていうこともあると思うんで、ある程度のところをやって冷やしてもらったら大丈夫です。で、例えばもうギブスされちゃった、先生はギブスを切った話をいつも僕にしてくれんねんけど、ライターで焼いてね ほら今ってこうなんか繊維とか入ってるんで、あのパコって昔みたいに割るんじゃなく割れないんですよね。
そうよね。
うん、なんでライターで炙りながら切って外したんですって。で音球やってやってしたらもうめちゃめちゃ早かったらしいですよ。まあ僕も骨折してないんでこうやったことないんであれですけど、
私なんか勝手にそらしてあの開けてやねやって
た
ら怒られる
でしょ、うん、でまあもしねあのもう気になるんやったらそのギブスの上からでもいいです。
通りますね。
通ります通ります。今は樹脂なんで、うん、昔みたいになんか石膏みたいなやつじゃないんで通ります。もしもうあの切るのまあ切るのとは絶対躊躇すると思うんで切るの躊躇したら上からやってください。それだけでも全然違います。その回ね、温めるとね、痛みが来る可能性があるんですよ。ちょっとね、なので、まあ、冷やすのもしっかりやりながら。ですね。で、これをしっかりやった後に、里芋パスタ、プラス、里芋パスタ。熱を取ってあげるのと、痛みも取ってくれますし、大体炎症を持ってるんで熱取ってあげないといけないですね。骨折の後とかっていうのは。はい。でさらに、ビアバのアンポ、ビアバアンポ、ビアバホットパック、ビアバアンポ。要はね、怪我したりすると、どうしても、まあ、毒素って言ったらあれですけど、体の中すごく、いろんなもん、どんどん細胞を作ってあげないといけないんで、肝機能とかっていうのが働かしてあげないといけないんですね。肝機能とか腎臓とかっていうの。なので、ビアバアンポすごくおすすめです。そこの部位に関係ないじゃんって思うかもしれないですけど、これをやっとくと、骨の形成も早くなります。
そこの場所だけじゃなくて、
あ、普通にいつものとこ、
あ、
いつも、あ、あの、これ幹部はこれね、あ、ごめんなさい、これ幹部、幹部の幹が出てこん、
口2つ書くの、上下に口2つ、
口2つ、
うん、口2つ、もう1つその下に口書いて
串
を通す、
あー、そうですね、ごめんなさい、はいはいはい、これですね、
そうそう、
はい、ごめんなさい。幹部にはビアの音球と里芋パスタで、これは、要は、肝腎ん合ってるか、腎腸脾ですね、脾口辺によしく脾ですねの部分は、ビアマナズいつもやる場所ですね。で、できたらこの時にここにプラスして仙骨、あ、仙骨を折ってるとかっていう時はあれですけど仙骨、まあ、仙骨折ることはまあなかなかないんですけどね、まあ、仙骨、要は、ここに毒素溜まりやすいんで仙骨も同時にやってもらうと、治りが早いです。で、手当としてはこれ、もうこれしかないです。まあできるやったらお腹と腰に生姜の安方とかしてもらって。でもこれで、
考え方としたら、
はい、
骨折ったら、
はい、
治すために、
はい、
体がいつもとはこう違うペースでバーッと働いて、
はい、
疲労物質もたまるし、
はい、
でそのそ
れ
がオーバーワークになるわけ、
うん、そうですそうです。
でそれを助けてあげる
ってこと。助けてあげる。で、さらに言うと、代謝を早めてあげないといけないんで、肝腎ってすごく代謝と関係ある、あ、腸もですけど、 そこをどんどんどんどん代謝させてあげると骨の代謝も早くなる。腎臓でさっき出てきたけどエストロゲンとかっていうのをすごく使ってたり作ってくれたりするんですよね。で腎臓の働きが良くなるとそれの、生成も早くなる、生産も早くなるんで、そうすると、その働きによって骨もうまく作れるようになります。はい。ね、もちろんねここばっかりやっててもいいんやけど、ここばっかりやってても骨ができてこないんですよね。スピードが速くならない。痛みとかっていうのは速く取れるけど、しっかりした骨をまたさらに作ってあげようと思うとこういうことをプラス、ビアバ軟膏をプラスしてもらうと速くて強い骨ができます。
根球にも骨を修復してくれ
る。はい、あります。はい、あ、なんや、もぐさに出てこね、ちょっと後ほど、じゃごめんなさい。あります。あ、もちろんビアのエキスのその、力で痛みとかっていうのにもいいし、なんだ、ちょっとごめんなさい、頭が回らないんで後ほどまた説明します。すいませんすいません、いやいやいや、ごめんなさい。はい。で、まあ、手当てとしてはとりあえずこの2つ、骨折してると例えば1人やといろんなことできないと思うんで、この2つやったらできるじゃないですか。例えば生姜、手掘ってんのに生姜絞れとかって言っても無理なんで、ね、これやったらそんなに準備もいらないしできると思うんで、まあ家族にやってもらうのが一番ですけどね、本当はね。はい。まあ、とりあえず手当てとしてはこれがベストかなと、はい、思います。で、まあ、食事ですね。これちょっと一旦消しますね。骨を作るのに、一番必要なもの、まあよく言うカルシウムですね。で、それからマグネシウム、からビタミン C、この3つは必ず必要です。で、さらにまあ骨作るのが早くなるって言われてるのはビタミン D、ですね。で、カルシウムとマグネシウムはできたらカルシウムが2に対してマグネシウムが1。骨折った時はもうサプリメントで取るのが手っ取り早いかなとも思いますけどね、カルマグ、あれはもう2対1で作ってくれてるんで、カルマグ、何をと思ってる、カルマグ、うわ、やばい、ごめんなさい骨折れた時とかだけじゃなくて、ごめんなさい、はい、普通にも骨粗鬆症とかにもすごくいいですし、はい、サプリメントです。これね、徳島で、先生が行ってた時に学校の先生で毎日要は牛乳飲むんですよね。牛乳飲むんでマグネシウムの方が取れないんですよね。マグネシウムが不足してくるんです。で、先生がカルマグを勧めて骨密度がねすごく低かったらしいんですよ。まだ50代とかやったらしいんですけど、60代だったか50代だったか忘れましたけど、で、 1年ちゃんとカルマグをきっちり飲んだら、30代ぐらいの骨に C も一緒に多分取ったんやと思うんですけど、サプリメントでね。
それはそのマグネシウムとカルシ、あのカルシウムと C を一緒に取らないとあんまり効
果ない。ね、C は、C 取るとさらにいい。
あ、さらに
いい。うん、これだけでもいいんですよ。
うん、
これだけでもいいんですけど。
あ、そうな
の。はい、まあ、これは大体食事からね上手に取れたりするんで、よっぽどタバコ吸うとか風邪気味やとかっていうことやない限りは、まあなんて言うんでしょう、ちゃんとした食事してればある程度きっちり足りますんで、はい、で、まあ、ビタミン D の話はちょっと後ほどします。はい、で、
そうですけど、
はい、
私もずっとこれ使ってるけど、
うん、
米2合
うん、
骨折なんか見てもうちょっと積極
的増やした方がいいと思う。増えた分は排泄してくれるんで、バランスよく入ってきてれば、
両面取ったら必要な分だけ体
使って外に出してくれる。だから倍ぐらいには増やしても、うん、その時だけね。
ご飯炊く時に入れるの？
入れてる。なんかだいたい2合、2カップ2号について、あのサリにいっぱい、
うんうん、そんな、粉なんですよ、
うん、そのカルマグっていうの
は、うん、下流なんで、
味が変わらない。
変わらない、
全然変わらないです、うん、あの苦味とかっていうのもないですし、マグネシウム単体で取ると、どうしてもこうエグさっていうかあるんですよね。あの苦味ですね、要はマグネシウムって。
で、うん、熱にも大丈夫
だ。大丈夫です。あの要は、金、まあ言うと金属なんで。
そうですね、
大丈夫です、はい、あのこっちはダメですよ。
そうですわね、
こっちはダメですけど、こっちは金属なんで、ミネラルって言われるものは金属なんで。
家族誰も気
付
いてない
そしたら分からないね。
そのまま飲んでも分かんないです。味ない、
ない
味ないに近いです。うん、あのもうさらっと溶けてしまうんで、あのあれは多分気づかないです誰も。
じゃあそういう食品は、食品の、あのカルシウムとマグネシウム、食品の中にはちょっと無理なん
か、ね、取れるんですけど、やっぱりこう、なんですかね、使う量に対して足りないことが多いんで、ちょっと足してあげる。あの大量にそれだけで、あの1日分取ろうとかっていうんじゃなくて、ちょっと補助してあげるっていうことは必要かもしれない。あとで商品お見せしますわ。はい、
スプーンもついてる。
あ、そうなん
です。そうなんです、そうなんです。中に入ってるんですよ。
はい、なんかね、年なりに少ないって言われてるから
。そう、あの、まあ、あの、ちょっともうちょっとしたら休憩にして、コスト症の話もしますけど、はい、うん、そういう時にも、この VC とかビタミン D とかっていうのは、すごく有効に働きます。